ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビルルレートリは東カリマンタンの硝酸、アンモニウム産業が食料硝酸性を支えていると明言。インドネシアとニュージーランドの貿易収支を改善する機会。最初のニュースです。インドネシアのジョコビルルレートリは、カルチウム硝酸アンモニウム社の産業を発展させるための、懸命な努力に行く頃から感謝しています。レトレオは東カリマンタン州、モンタン市の東カリマンタン硝酸アンモニウム産業が国の食料硝酸性を支援できることに期待しています。レトレオによると、インドネシアは依然としてこの肥料の原料の 21% を輸入しているため、国内の硝酸アンモニウム産業の発展は非常に重要ということです。ジョコビルルレトレオは、2月29日木曜日、ボンタンにある東カリマンタン硝酸アンモニウム工場を開設した際、この工場の存在によってインドネシアで小エリオ、特に NPK 肥料を製造するための原料が追加されることを期待しています。工場が完成してよかったです。その後、国内で肥料を製造するための原料、特に NPKを追加することができます。そして私たちは東カリマンタンの酸アンモニウム産業の建設が完了することで、食品分野における私たちの独立性と硝酸性がより自立し、自給自足できるようになり、1兆2000億ルピアもの投資が無駄にならないことを願っています。さらに、ジョコビドド大統領は国有企業省に対し、インドネシアが輸入品の代替を継続できるよう事業を拡大し続けるよう指示しました。レトリオはまた、多くの国が食料品の輸出を制限、あるいは停止するきっかけとなった世界的な食料危機についても強調しました。次に、インドネシアのマルファミ副レトリオは、動物製品と香辛料がインドネシアとニュージーランド間の貿易収支を改善する機会だと述べました。2月29日木曜日、ティーラ・プレストン・カオラが、米国の食肉輸出会社を訪問した際、副レトリオは、ニュージーランドとは、ハラル牛肉や子羊肉、さらにはチーズや牛乳などの多くの派生製品を取引するか、のせがると述べました。副レトリオはティーラー・プレストンはインドネシアへの牛肉輸出強者な一つ理由と説明しました。年間120万頭の羊、ヤギ、牛は総生産量の平均 16% を占めます。マルファミ副レトリオはスパイスが豊富なインドネシアはニュージーランドの調理用スパイスや家畜の飼料の需要を供給できると付け加えました。今ところまでインドネシアの代表的なスパイスは今でも人気があり、世界の注目を集めています。これは胡椒、クローブ、ナツメグ、シナモンなど様々な国に広く輸出されている典型的なインドネシアのスパイス製品が多数あることからも証明されています。次に、インドネシアは2025年4月13日から10月13日まで日本の大阪で開催される2025年 万国博覧会に参加する準備を進めています。2025年、万国博覧会は様々な国が2030年に持続可能な開発目標の達成に向けた決意を再確認するための主要なプラットフォームです。2月29日木曜日、レポブリカ氏が引用したように、国家開発計画大臣兼国家開発計画庁長官スハルソ・モノ・アルファ氏は、大阪でインドネシアは世界で第4位の人口と第2位の生物多様性を有する最大の国と国として、持続可能な開発目標を実現するために、様々な戦略を実施してきました。昨年の国連の報告書では、インドネシアは上位中所得国の中で、最も持続可能な開発目標を達成した国の一つだと述べられています。2024年2月までに、インドネシアの持続可能な開発目標の指標は、評価可能な目標全体の 63% に達しました。次に、国連パレスチナ難民機関は2月28日水曜日、イスラエル軍の猛攻撃の中、ガザ地区北部とガザ南部の大部分に人道援助を安全に送ることができないと発表しました。アナドル通信社が引用したように、国連パレスチナ難民機関によると、援助輸送船団は引き続き砲撃を受けており、イスラエル政府によって、立ち入りを拒否されているということです。国連パレスチナ難民機関はガザへの人道援助物資は2月に 50% 減少したと述べました。この国連関連パートナー組織の最新調査結果によるガザ地区の急性栄養失調は 16.2% に増加し、世界保健機関が設定した臨界値であり 15% を超えています。イスラエルによるガザ戦争により食料、きれいな水、医薬品が不足する中、同地域の人口の 85% が貧困化しました。一方、この地域のインフラの 60% が損傷または崩壊されました。最後のニュースです。米国国会は許認可と規制改革を通じて原子力エネルギー技術の開発を支援する法案を可決しました。原子力推進法は2月28日水曜日投票を経て可決され、365人の議員がこの法案を支持し、他の36人の議員が反対し、一人の議員は投票しなかったと述べました。ジェフ・ランカン議員とダイアナ・デケット議員は、この法案に関する共同声明で、これは一世代上で最大の原子力計画だと述べました。この法案はエネルギー商業委員会からの11の法案を組み合わせたもので、米国を世界的な原子力イノベーションの最前線に戻すために必要です。声明は同法は米国の原子力規制構造を近代化し、ミッドム化を通じて、より多くの原子力を利用するプロセスを簡素化すると述べました。これでニュースを終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、コメントです。今日は NATO はウクライナに軍隊を派兵する計画はないことについてお伝えします。NATO の北大西洋条約機構はウクライナへの軍隊派遣は行わないと述べました。この声明は2月26日月曜日フランスで今日割れた欧州首脳会議後に発表されました。それでもフランスのエマニュエル・マクロン大統領は NATO の目標を達成するためにはウクライナへの派兵も排除できないと述べました。マクロン大統領によるとロシアは戦争に勝つべきではないということです。NATO のイエンス・ストルテンベルク事務所長は、ドメには、ウクライナに戦闘部隊を派遣する計画はないと述べました。一方、ホワイトハウスは2月17日火曜日、米国はウクライナでの戦闘に軍隊を派遣しないと述べました。ドイツのアラフ・ショルツ首相は、2月17日火曜日、ウクライナへの軍隊派兵の歓迎を拒否しました。ロシアは NATO 加盟国間で当初から合意されていた内容は将来にも適用されると強調しました。つまりヨーロッパ諸国や NATO からウクライナに軍隊が派遣されることはいません。ショルツ首相はまた NATO 諸国に拠点の多く兵士がウクライナとロシアの間の戦闘に積極的に参加することは認められていないと強調しました。これは NATO を巻き込んだ戦争の激化を防ぐためです。NATO 加盟を目前に控えているスウェーデンのウルフ・クリスターソン首相は、ウクライナに地上軍を派遣する計画は現時点ではないと述べました。ポーランド、イギリス、スペインはまた NATO 加盟国の軍隊をロシアとの直接紛争に導入するという考えを公に拒否しています。マクロン大統領の声明に、信じてロシア政府は2月27日火曜日防衛協定の加盟国であり、西側諸国がウクライナに軍隊を派兵すれば NATO 等の紛争は避けられないと述べました。ロシア政府のドミトリー・ペスコフ報道官はモスクワでの記者会見で、 NATO 加盟国はこの決定を下した場合に起こり得る結果を評価できなければならないと思い出させました。それは各国の利益全くならないことを認識しなければなりません。ペスコフ氏は多くの西側諸国はウクライナへの派兵が実行された場合におけり、エル散財的な結果と脅威を十分に認識していると述べました。一方、NATO の集団防衛原則大構築は欧州や北米で同盟加盟国の一人が攻撃された場合、加盟国全体に対する攻撃とみなすと聞いて知っています。従って、連合国を支援するために必要と思われる行動を取ることができました。ロシアとウクライナの紛争から2年が経ちますが、すぐに終わる兆しはありません。ロシア・ウクライナ紛争勃発以来、NATO が武器供与を含むウクライナ支援を行ってきたことは否定できません。しかし、ロシアへの対象を支援するために、NATO 軍をウクライナに派遣すれば、事態はさらに悪化するだけです。最善の方法は戦争を止めて、両国の人々が通常の平和な生活に戻ることです。これでコメントを終わります。
プリスの皆さん、今日の歴史です。今日は1919年3月1日韓国の3月1日運動のことから始めます。3月1日運動またはサムイル運動は1910年以来、この地域における日本の植民地支配に反対することを目的とした韓国国民による一連の大規模なデモでした。この運動は1919年3月1日に韓国の33人の宗教的及び文化的指導者がソウルで独立宣言文を朗読したことから始まりました。その後、この宣言を支持するデモがソウルで発生し、その後韓国全土に広がりました。ブリタニカによると約200万人が1500以上のデモに参加登録したということです。日本は抗議する大衆の 1月に懸命に努めました。この行動に対する日本の対応の結果、約7000人が死亡し、他に1万6000人が逮捕されました。3月1日運動は韓国の独立闘争の転向点として知られており、現在特に韓国で毎年大規模に祝われています。次に1936年3月1日フーバーダムが完成したことについてです。フーバーダムはアリゾナ州とネバダ州の州境にあるコロラド川のブラックキャニオンにあるダムです。このダムは世界最大の発電施設の一つであり、世界最大の構造物です。ダムは1947年の議会の共同決議により、ハーバード・フーバー大統領に敬意を表し、正式にフーバーと名付けられました。最後に1949年3月1日に3月1日の総攻撃についてです。1949年3月1日の総攻撃は、第3師団地域のインドネシア国軍の高官によって行われたジョクジャカルタ特別州での武力攻撃でした。この攻撃の目的は、国軍がまだ存在し強力であることを国際社会に証明することでした。その時オランダはインドネシア共和国がもはや存在しないという宣言を開始しました。ジョクジャカルタ特別州は当時インドネシア共和国の首都だったので、オランダ軍を攻撃するために選ばれました。それとは別に、ジョクジャカルタ特別州のマルデカホテルにはまだ多くの外国人ジャーナリストがいて、国連軍事オブサーバーもいました。ジョコ・ウィドド大統領は2022年2月24日に2022年2号大統領令で3月1日を国家主権擁護の日と規定しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。 ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は協力民語、中小企業、大事は、インドネシアが ASEAN の低工芸品輸出国のリーダーになることを望んでいることについてお伝えします。インドネシアは現在、地域最大の低工芸品のギアであるインクラフトを開催していることを考慮すると、東南アジアの低工芸品輸出国のリーダーになることが決まりされています。2月18日、アンダラス新社が引入したように、これは水曜日ジャカルタコンベンションセンターまたは GCC で、東南アジア最大の低工芸品展示会、インナクラフト2024の開会式で、大体マスティック協同組合中小企業大臣が表明した規模です。大体大臣は演説で、東南アジアにおけるインナクラフトのブランド力向上に、成功したインドネシアで工芸品輸出業者、企業家、協会を高く評価しました。テテン大臣はまたインドネシアの世界の低工芸品産業における市場シェアは約 1.25% であり、この数字は今後も増加すると予想されると述べました。テテン大臣によると、豊富な天然資源と、それらを特別な装飾品や工芸品に変えるインドネシアの職人の技術で、工芸職人が国内市場を独占する機会となっているということです。さらに、大臣はまたインドネシアで製造される唯一のテンセル 70% とエリーシルク繊維 30% の組成を持つ、革新的なエリーシルク糸を開発したイナクラフト社を高く評価しました。テテン大臣は東南アジアにおけるインナクラフトの強力なブランディングにより、2020年にはインドネシアがこの地域の低工芸品輸出のリーダーとして先頭に立ち、世界最大の低工芸品輸出国トップ10のリストに入れることを期待しています。アセビトメディアタワーイベントによって始められたインナクラフトはインドネシアの工芸品を宣伝し、国内市場を拡大し、外国への輸出商品として国際市場の機会を開くために開催されました。アセビの牧師リージャン総会長は、主催者はインナクラフト2020年に10万人の来場者と1000億ルピアの取引を目標にしていると述べました。この抜けには70から100人までのバイヤーが参加し、1200万アメリカドル、約1880億ルピアの貿易契約を獲得すると予想されています。インナクラフト2020年には、1066のブースを埋める約1500の中小企業が参加します。このノキアはあらゆるプロモーション活動や、その他の支援イベントに対応できるよう、約2231平方メートルの面積を持つ JCC ホール全体を占めます。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パサワナ Indonesia です。今日は東ジャワ州の観光地プジョン村観光をご紹介します。東ジャワ州マランへ旅行する人にとって必ず訪れたいプジョンキドル観光村があります。東ジャワ州マラン県プジョン地区に位置するこの場所では、村で遊んだり、様々なエキサイチングなアクティビティを楽しんだり、インスタ映えスポットを見つけたりできます。プジョン観光村を訪れる場合は、早朝に到着しニルワナ丘まで約 2.6km 歩くか車で7分です。ここからはプジョン村の涼しい空気と美しい日の出を楽しむことができます。田舎の雰囲気が恋しいですか？文化村にはぜひ立ち寄ってください。この場所は地元の集落であり、パワンデソで様々な乳製品を作ったり、バティックやマスクの作り方を学び、ガムランの演奏、学習施設で伝統舞踊を学ぶのなど、興味深いアクティビティが楽しめる観光地に変貌しました。学習施設にある書かれたバティックはお土産になります。最も人気のあるモチーブの種類はトンボと竹のモチーブです。購入に興味がある場合、書かれたバティックの価格は約35万ルピアから80万ルピアです。この観光名所にはファンタジーランド 4D もあり、アニメーションキャラクターの彫像を備えた美しい庭園が広がり、目を楽しませてくれます。もちろんインスタ映えするフォトスポットもたくさんあります。それだけでなく、ミニシネマなど4次元映画を鑑賞できる施設もあります。プジョンキドル観光村にはザ・ラウンド78もあります。この目的地では、ペントボール、強大なボールまたはウォーターローラーの内側から水の上を走るゲーム、 ATV、 トレイルバイク、スイミングプールなどのエキサイティングなアクティビティを提供しています。プジョンキドル観光村の観光に満足した後、疲れてエネルギーを充電したい人のために、ここには緑の田んぼを眺めながら食事ができ、あずまやか個室を選ぶ美しい田んぼカフェがあります。プジョンキドル村には設備が充実した宿泊施設もあります。リスナー皆さん、これでパソナ Indonesia を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
torehkan tinta di lembar baru. Luka cerita lama kita yang telah berlalu. Jadikan cerita kita lebih berarti. Ubah awan ke labu, jadikan pelangi. Oh, 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 oh. Bersama aku bahagia. Oh, 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 oh. Senyuman sejukkan jiwa, dunia kembali berwarna.
Sang warna-warni desu. Kyou wa Indo Fringe at Skora o goshoukai shimasu. San Diego no kankou souzou keizai daijin wa 2月26日 Indo Fringe at Skora o kaishi shimashita. Indo Fringe at Skora wa hokatsu teki de jizoku kanou na souzou keizai programu o kouchiku oyobi jikkou suru souzou keizai undou desu. San Diego no daijin wa kaikai shiki de Indo Fringe at Skora wa 創造的な経済について若い世代に紹介し、視野を広げるためのフォーラムだと語りました。特に創造経済の様々なサブセクターの小係数としてのフェスティバルの実施に関しています。サンディアゴの大臣はインドフリンジアとスコラーをサポートしており、今年対象範囲が拡大されます。2024年インドフリンジアットスコラーはインドネシアの20都市で開催され、各都市の参加校数は20から25校までとなります。インドフリンジアットスコラープログラムではインドフリンジのチームが3つの学習方法を使用してイベントの作成と実施に関する教育プログラムを学生と教師に提供します。すなわちインドフリンジのメンターによるプロジェクトベースの学習、共同レッスン、体験ベースのレッスンです。各学校の学習プロセスは選ばれた10人の生徒と1人の教師が参加して12週間続きます。提供される資料はフェスティバルの計画、スポンサーシップ、制作とデザイン、人材のキュレーション、プロモーションおよび賞と認定に関連しています。その後、インドフリンジアとスコラで参加校全員による最後の学習と競争として各校がフェスティバルを開催します。2023年インドフリンジアットスコラはフェスティバルで様々な創造的な作品を紹介することで396のパフォーマンス、1327人のタレント、11553人の来場者をもたらし、216の学校で導入に成功しました。モダンダンスをはじめ、伝統舞踊、バンド音楽、ソロボーカル、映画、演劇もあります。プリスの皆さん、これでワンナワニを終わります。
Voice of Indonesia.
皆さんの皆さん、音楽のヒロバです。今日は空を信じば中部の歌、パルンガタクについてお伝えします。パルンガタクという曲はハサン・ブハスワによって書かれました。この曲は歌詞はカエル族の誇りである自然の美しさと豊かさを歌っています。パルの人々が移住するとき、彼らの町、彼らの記憶に残ります。それでは、リスナーの皆さん、これは、ブルーアカーが演奏した中部スラブシジワのパルンガタクの曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Palung ataku pon turun tubuhku sampai nomaku pon turun tuamaku ante Tolele mo sangana na dea haselena ngataku na sugi ngataku na gaya karuna Rita-tata
Mau ya kuringatan tona, natantona naroa, balu kana kotora tora. Tanto na naroa, palu kana kotora tora, palu kana kotora tora.
Voice of Indonesia.